スカニ研究所所長の井戸です。昨日すごいね、いいウェビナーに参加したんで、それについて話したいと思います。ウェビナーの内容が AI とか、まあ、AI かな、 AI 人材かなのためのなんか、セミナーで、キャリアに関するセミナーで、で登壇した方がすごい面白いことを言ってたんですよね。で、まあ、まずちょっとお話整理すると、 AI とか機械学習って、そのライフハッカーとかタスク管理好きにはおなじみの、あのシステム1とシステム2で言ったり、システム1の領域なんですよね。パターン認識とか特徴量ですよね。でそれを、まあ、精度よく認識させようっていうのが機械学習の分野なんですよね。でパターン、システム1に関しての分野なんですが、その方は、まあ、もちろんそのシステム1、つまり機械学習とかに関してもかなり専門家の方なんですけど、その人の興味分野はシステム2の方なんですって。今そうだから昨日はその AI のためのキャリア、セミナーというか、講座、だったのに、そのシステム2の話をずっとされたんですよね。認知バイアスとかです。これ完全に私の今興味分野と合致しとるやんと思って聞いてたんですよ。でめちゃくちゃね、話も面白かったんですけど、話してた中ですごい印象に残ったのが因果推論ですね。まあ、その分析、そのアナリストとかの中でその因果推論というものをやるらしいんですよ。多分まあ研究とかでもそうだと思うんですけど、実験結果とかのね、因果関係の証明とかで、で因果推論でめちゃくちゃ難しいらしいんですよね。統計とかデータを使っても、でなおかつ人間は因果推論の性能が低いんですって。つまり不得意なんですよ。でこれは私の昨日かな、その1個前の話と完全につながりますよね。でだからやめた方がいいっつってですよね。そポンコツだから因果推論に関して、人間が頭の中で行っていることは、だから推論することによって自分のパフォーマンスに悪影響が出るぐらいだったらもうやめてしまえっていう話ですね。でそれを完全に裏付けるなと思ってね。だからやっぱ専門家の領域なんですよ、おそらく因果もロジックも。で数字もそうね、見えるかとかなんか言ってるけど、数字も専門家の領域だし、統計とかので、因果推論も同じく分析系の専門家の領域なんですよね。で専門家でない素人の人間が数字やらロジックやらをこねくり回したところで適切に扱えないんだと思ってるんですよ、私は最近。でその昨日の話の中になんか P ハッキングとかいう話が出て、結局その操作するってことですね、収集したデータとか統計のある程度いい結果で、全体のまあデータがある中で自分が主張したいことが証明できるまでの、例えばねその収集期間で言ったら、自分が証明したいことを裏付けられるデータが集まっているところまでの収集期間でもデータを区切ってしまうとかね。でその区切ったところ、美味しいところ、自分が言いたいことを証明できる部分だけを使うとかね。これ多分完全にね、普通のタスク管理でなんか数字取り扱ってる人とかもう無意識にやってると思うんですよね。あとは外れ値を例外として除外するとかね。まあこれ除外じゃないですけど、多分まあ普通のね 素人と言ったらあれですけど、素人で、まあ、自分もですけど、昔ね、その毎日のね、なんか満足度がなんか分からんけど、数値化して、で1週間で平均出して、うん、平均がそこそこだからよしみたいなやつ、これも同じですよね。だから平均取ってるから、1週間のうちの1日だけ外れが出ても丸められちゃうから分かんないですよね。でもなんかなんとなくよしみたいな、そんなレベルってことですよね、普通の人は数値扱う場合は。でそれじゃあなんだろうな、適切な分析もできない。で結局だ、そういう恣意的な操作が入るってことですよね、その素人が数字を扱うと。でそれ多分普通にまかり通ってると思うんですよ、タスク管理でも。で私も、ね、昨日こうやってウェビナーで話されたことを今並べてるだけなんで、全くちゃんと理解しないんですよ。つまりその学習コストがかかるわけですよね、その数字をもし使ってタスク管理したいのであれば、適切な数字は取れなきゃいけないし、その数字に偏りがあってはいけない人はね、でその分析方法も適切でなきゃいけない人か、でかなりの専門知識を要するわけですよね。でそれやるぐらいだったら、その時の気持ちに従うというグッドバイブスリューの方が、私はむしろハードルが低いと思う。今やそんぐらい思ってます、もう、うん、グッドバイブスの方が汎用性があるということですよね。じゃあそのなんか結局ね、だから何なんだろうな、結局自分の自信の強化にしか使われてないんじゃないかなと思ってね、その数字とかね、6ドルとかね、まあ、これ測りすぎて本に書かれてることですけど、自信がないから記録を取る、数字を見たい、そうで、そこにもう常に C が発生してるんですよね。だから外れ値無視したり、その測定期間を限定したりね、してしまうわけですよ。だからスタート地点がおかしいっていうか、スタート地点がよろしくないってことですよね。いやもうすぐ自信はもうすでにある状態で、分析、純粋な分析としてちゃんと数字を取るということをしない、適切に扱えるはずがまあないわけですよ。だから総合スタートが間違ってるんだよな。だからそれ心理学とかとなんかごっちゃになってるせいなのかな。うん、悩ましいところですよね。じゃあともう一つは、知らなかったのが、なんかジャムの実験してますな、スーパーマーケットで24かな、4種類のジャムを売るとき、売ったときと店頭に並べて売ったときと8個にして売ったときだったら8個の方が売れたみたいな話、あれで、あれをベースに、じゃ選択肢は少ない方がいいねっていう話がライフハック界隈で曲がり通ってる。あれはその優位性が否定された論文がもう出てるんですって。しかもより高いエビデンスのレベルでね。だからまあ我々はね、その安易に飛びつきすぎたって話でしょうね。ちゃんと論文も読まずに、その実験のどっかの本で紹介されたから、あ、なるほどって思って、まあ取り入れるわけですよね、うん、じゃあ洋服の数少なくしようとか。いやでもそれ優位じゃないと、もし論文出てるらしいんで意味ないっていうんですね。でももちろんその優位でないっていう論文ももう一回ちゃんとね、自分で読んで本当にその論文の正しさ、これを自分の目で、あと頭で確認しないといけないですよね。でそういうことをサボって、よし、じゃあそういう話だったら多分こういう風にした方がいいという風にタスク管理に取り入れてきていた私。 で、それじゃいかんっていうことですよ、おそらく。で、すごいね、いろいろ考えさせられましたね。で、ちょっとでもちょっとどうしようって感じ。で、今後そのジャムの話ってなんか選択肢少ない方がいいとかいうこと書いてるとか言ってる人がいたらちょっとあって思ってしまいますよね。この話を知ってしまったら。で、結局タスク管理を行う上でもやっぱ専門知識が圧倒的に足りないっていうことでした、うん、英語の論文も読めなきゃいけないし、論文の読み方も知らなきゃいけないし、優位性の出し方も妥当かどうか、それもちゃんと自分の知識として知ってなきゃいけないし、だからもう下手なことはもう言えないってことです。ライフハックに関して今後、それだったら私は逆を取るってことですね。まず意思ありきですよ。なぜなら常念論だから。こう思った、感情が動いた、その後付けとしてロジックを持ってくる。倉澤さんに言われたっつうか、だからこれも私つうか、ガジェット好きはもうやってることですよね。まず買いたいがある。で、その後にこれを買うことのメリットを7つ置いてあげてブログ記事にする、やってましたよ私。で、その順番なんですよね。で、ロジック、論文とかそういうのはロジックの話ですよね。で、それはただのツールなんですよね、手段なんですよね。まず感情があるわけですよね。まず意思がある。で、逆に言ったら意思こそが本質であり、ロジックっていうのは飾りなんですよね。で、今のはその飾りの部分に関して専門知識がいるっていうところだったんですけど、もうその学習コースを払うぐらいであれば、むしろ意思に注目すると。意思さえあればその論理は後付けで出てくるわけですから、まず意思、これに気づく。で、その意思というものは今この瞬間にしか存在しえないわけですから、その紙に書いた自分の意思というものはもう過去のものであり今のものではないわけだから、やはりこの瞬間瞬間自分の意思というものを自覚しつつ行動していく、これが学習コストがかからない、専門性がいらない理想のタスク管理かなというふうに思いますね。はい、では次の収録で。